放送ポッドキャスト QR。
文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督伊藤勤さんをお迎えしました。ナビゲーター文化放送斉藤和美です。一軍のデビュー、
はい、
伊藤さんのどのような状況で訪れたんでしょうか。
まあ、基本的には、はい、ほとんどブルペンで、
はい、
ピッチャーの球を受けてる時代でしたから、
控え捕手として。
控え捕手として。
でも一軍のベンチには入ってたんですよね。
ベンチには入ってたんですけど、今みたいに、その、ブルペンキャッチャーっていう制度がなかったもんですから。
え、そうなんですか？
何人かバッテリーコーチと、で、一人ぐらいはいたんですけど、今もちゃんと二人ぐらいいるじゃないですか。
はい、いますね。
で、
専門の方ですよ。
ですよね。
うん。
当時はね、やっぱ選手がブルペン行って受けてたんですよ。
はぁ。
で、僕なんかやっぱ一番若かったんで、
はい、
試合が始まって、まず中継ぎの人たちがね、早めに作んなきゃいけないでしょ。で、それと同時にブルペン行って、ピッチャーの球を受けるんですよ、ね。
はい、はい、はい。
だから試合のね、状況ですとか、全くわかんないですよ。
ああ、そうですね。
うん。もう次から次へとピッチャーがこう来るんで、もうその球ばっかり取らなきゃいけないんで、で、ほとんどね、どうやって点が入ったとか、打たれたとか、打ったとかっていうね、試合の状況がね、全くブルペンではあんまり 見られなかったですね、
う
ん。
そうですね。
で、とにかくもう毎日ピッチャーの球を受けて、受けて、受けて、もうその連続だったんで、まあ正直言って早くもうゲームが終わってくれっていう、思いはね、毎日思ってましたよ。
そうだったんですか。
だって、自分試合に出られないから、何も面白くないじゃないですか。
そうですね。
で、たまに、その、点差が開いた時に、終盤になって、で、左ピッチャーが出てきた時に、はい、ブルペン電話かかってきて、代打で行くよっていう、のが始まりだったんですね。
普通、ブルペンの電話が取られる時っていうのは、次のピッチャーのことですけども、伊藤使うぞと。
もう、ですから、その、ゲームの勝敗がある程度ね、分かってる、まあ、終盤の展開の時に、
はい、
まあ、代打で使ってもらったりしてましたね。でも、その中でね、当時、日本ハムの抑えだった江夏さん。
江夏豊さん。
江夏さんの時にね、よく電話かかってくるんですよ。で、江夏さんが出てくるっていうことは、
はい、
もう日本ハムがリードしてるっていうことなんですよ。
あ、そういうことですね。
はい。
はい。
ですよ。
はい。
だ江夏さんと対戦がね、結構あったんですね、若い時に。
へぇー、はい。意外な話ですね、なんかね。
で、まあ、結果は、そんなにとかもうほとんど打ててはないと思うんですけど、まあ、自分がちっちゃい時にね、野球スナックで、ホームランカードとかありましたよね。そこに出てくる人と対戦するわけですよ。まあ当時阪神で、だから田淵さんとか江夏さんとかね、黄金バッテリーがそのホームランカードとかになってるわけですよ。
そうですね。
はい。で、そのカードに出てきた人たちと一緒にね、勝負するわけですから。それはね、あ、これがプロ野球かっていうふうにね、思って、た時もありましたね。
そうですか。
はい。
いわゆるですから9回の打席ってことですよね。
そうですね。
ラストイニングの、すごいです。痺れますね。
いや、痺れますね。
へえ。全体的な結果はそんなに覚えてない。打てたか打てないかで言うと、打ててなかっただろうなっていう感じ
だったと思います。
そうですか。
もう完全に抑えられてたと思うんですけど、うん、で何年か後にまあ一緒のチームで江夏さんとやることになるんですけど、
はい、ライオンズにいらっしゃいましたね。
うん、でワシの時に。お前よう出てきたなーって。で、なかなか生きのいいのが出てきたなーっていう思いで見てたよっていう話はされたんですよね。
そうですか。伺ってどうでしたその話。
いや、やっぱ嬉しかったですよ。
ですよね。はい、あ、そうだったんですか。ブルペンでひたすら先輩の球を受け続け、
はい、
学んだことって当然ありますよね。
いや、やっぱりね、当時はね、こう、とにかく、ピッチャーを気分よく投げさすっていうのがね、やっぱキャッチャーの役目で、音を出さないと、やっぱ嫌な顔されるんですよ。で、露骨に、言う人もいましたしね。で、嫌な顔する人もたくさんいましたし。
音が悪いってことです
か？音が悪い。で、いい音をさせれば、ピッチャーも気分よく投げられるし、うんうんうん、で、球がたとえ行ってなくても、はい、いい音をすれば自分が、あ、今日は調子がいいなっていうふうにね、錯覚を、起こすじゃないですか。ですから、そこも、キャッチャーの、技術だよっていうことを言われながら、
はい、
もうとにかく、一人でも多くのピッチャーの球を、音の出る箇所で取るようには練習しましたよね。
それもキャッチャーの技術だよっておっしゃったのはどなただったんですか？
それは、当時の ブルペンというかバッテリーコーチ。
ああ、そうですか。
はい。昔の人たちはもう、まずそこからでしたからね。
そうだったんですか。はい、で、一番いい音が出るのはミットのどの部分なんですか？
ちょっとね、これ言葉ではなかなか説明しづらいんですけど、
はい、
完全にこの手のひらの中で撮ってしまったら、はい、音が出ないんですよね。
はあ。
ですから3分の2ぐらいを手のひらにかけて、あとの3分の1がちょうどこう、
ネットのウェブですか、はい、ネットですね、はい。
に近いところで撮るように。
それはいわゆるミットの芯という部分とはちょっと違うんですか？
いや、もう、だから一箇所しかないですよね。
は
ぁ。だからそこばっかりで撮っとけば、当然そのボールの大きさの、このポケットが できますよね。
はい、できますね。
だからそこで撮れば、しっかりと音が出るんですけど、少しでもずれれば、やっぱ音が出ないし、で、なおかつボールが遊んでしまうんですよね。
はぁ、完全補給できない。
できなくて、中で。
ジャックルするような感じ。
ですよね。
はぁ。
だからまあ、次のプレーに。
影響しますよね。
影響しますから、もうそこでしっかりと撮る練習は、やっぱやってましたよね。
いい音をさせようという部分は結局、いい形の補給につながったという。う
ん、僕はそういうふうに思ってますんで。
そうですか。
はい。
ただ、今時はそのブルペン専門のキャッチャーがいらっしゃるから、はい、第2捕手、第3捕手とて、ベンチにずっと座っていられますよね。
はい、
となると、例えばその、ベンチワークを学んだりとか、はい、その自分がベンチから見て、僕だったらこうリードするみたいな、そういう部分でいろいろイマジネーションを試合を見ながら働かせることができているはずなんですけど、
はい、
プロ1年目の伊藤勤捕手はそれができていなかった。
まあ、できていなかったっていうか、
できなかった。
できなかったですし、うん、やっぱ自分がどうしても技術が未熟なんで、まずは、その、受けることじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
その、はい、ゲームのプランですとかね、そういう配球云々よりも、まず、正確にピッチャーの球を受けて、で、このピッチャーがどういう球を投げるかっていうね。で、当然、ブルペンの球とゲームになればボールが違うわけですよ。で、ゲームになった時に慌てなくていいように、やっぱりしっかりと、その練習で数多くの球を受けてですね。で、そのピッチャーのボールの軌道ですとか、あと、まあ、ピッチングしない時には、その先輩とちょっとした話をした時に、うん、あ、この人はこういう性格なんだっていうね、性格の分析とかもできましたし、
はいはい、
ですから、決してね、さっきは試合が早く終わればいいなっていうふうに言いましたけども、空いてる時間っていうのは、そういうふうにうまく、こう、使い分けてましたね。
なるほど。はい、それを高校卒業して間もない状況のプロのキャリアが浅い時点でもう気づいたということなんですね、
う
ん、伊藤さんは。
まあ、そうですね。やっぱ自分が試合に出るには何をしなきゃいけないかって、何をしたら一番試合に、出られるかっていうことも常に考えてやってましたし、まあ、しっかりとその、ピッチャーの球を受けて、で、あいつはキャッチングが上手いなって、その、上手いなっていう言葉がね、例えば僕本人に言われなくても、ブルペンの担当のコーチだとか、
はい、
そういう人にちょっと言ってくれれば、そのコーチがまた上の人に言ってくれるし、じゃあ一回使ってみようかっていうことになるじゃないですか。
は
い、
そうですね。はい。
ですから、まあその辺はしっかりと自分を見つめながらですね、うん、はい。で、まあ、最低限の準備だけは一応したつもりではいたんですけどね。
なるほど。
はい。
基礎をブルペンで学んだということなんですね。
これはね、僕はね、それが一番手っ取り早いというか、もうまずね、ピッチャーのために、やっぱキャッチャーってあると思うんですよ。
はい。はい、
で、まずはそのサイン、うんぬんよりも、やっぱ安心して投げてもらうには、やっぱしっかりとキャッチをするっていうことがね、
そうですね。
一番基本だと思うんで、とにかく、僕は、指導者になった時も、もう数多く受けさせましたよね。いろんなタイプのピッチャーを。
そうですか。
はい、
試合中のブルペンの時は、じゃあ、行かせましたか、キャッチャーを。第二捕手、第三捕手。
もう当時はね、いましたんで。
うん、
でも、若い選手の時はもうどんどん行かせましたね。
例えば、まあ、ルーキー投手の細川であるとか、はい、野田であるとか。
もうとにかくブルペン行って受けとこうっていうことは言いましたね。
そうですか。はい、まあ、ブルペンでいろいろなことを学んだ、まあ、ルーキー当時の伊藤勤捕手が、結果的にはその、レギュラーとしていつか出るようになるわけじゃないですか。これは1年目でもあったんですか？
いや、何試合かはありましたけど、あんまり覚えてないんですけど、初スタメンっていうのがね、ちょうど20歳の誕生日かなんかだったんですよね。
はい。
それも。
じゃあ、夏ですね。
夏ですね。
夏の終わりですね。
はい。はい、いきなり言われて、ね。内容もほとんどあんま覚えてないんですけど。
広岡監督。
そうです。
誕生日プレゼントだったんじゃないですか、伊藤さんへの。
どうですかね。で、その試合は負けたと思うんですけど、もうその時はね、もう本当に周りも何も見えなくて、はい、もう地に足がついてなくて、うん、で、金縛りがあったような状態だったですね。
心の準備ができてなかった
ですね。それもできてなかったですね。
それは試合の当日に言われたんですか？
多分当日だったと思うんですね。はい。まあ、今みたいに前もって、ね、前日から明日スタメンで行くからっていう、その準備期間が当時はあんまりなかったんでね。うん、はい。まあ、その辺もその、首脳陣の配慮っていうか、逆にあんまりね、神経質にならないように当日に、言ってくれたのかも、かもわかりませんけど、でも、初めてのね、やっぱスタメンだったんで、本当に自分が何やってるかっていうのは分かってなかったですね。
そうですか。
はい。
あの、熊本のご実家にも連絡できないですよね、それじゃあ。
できないですね。できないですね。
出るからって言えません
もんね。まさにそうですね。まあ、携帯もない時代ですから。
携帯ないですもんね。はい。へぇ、そうですか。その時先発はどなただったんですか？
杉本さん。
杉本正さん。
はい。左ピッチャーのね。まあ、コントロールのいいピッチャーで、まあ、リードはしやすかったんですけど、うん、はい。でも、どういう配球をして、抑えていったかってあんま覚えてないですね。点数は多分3点ぐらいは取られたと思うんですよね。で、試合も負けたとは思うんですけど。
当時の正捕手はどなたでしたっけ？
ですね。
固定はされてない状況ですか？
大石さんと黒さん。まあ、この二人が併用だったですね。はい。
そうですか。
はい。
その中に第三星の伊藤勤というホープが出てきて、
はい、金森さんもちょっとキャッチャーやってたんですよ。
金森さんもちょっとキャッチャーやってたんですけど、デッドボールで痛がる、はい、今はバッティングコーチとして有名ですけれども、はい、金森英二さん先輩に当たるんですね。年で言うと、
そうです。金森さんも上ですね。
でも入団同期ですよね。
はい、そうですね。
そうですよね。まあ、とにもかくにも。それは伊藤勤さんがでも将来のレギュラー捕手、近い将来にその座をつかむためには大きなきっかけになった試合だったんですよね。
まあ、そうですね。それがなかったらね、後には続かなかったと思いますんで。
ですね。
はい。
この1年目に後の監督になる森正明さんがバッテリーコーチに就任されましたよね。
はい。は
い、いろいろとコーチされましたか、やっぱりアドバイスを受けたりとか。
多分そういうことされてたと思うんですけどね。
記憶にないですか。
あんまり、その、もうとにかく、何でもかんでも一生懸命だったんで、あんまり覚えてないですね。はい。
そうですか。
勉強することがたくさんあったんで、森さんだけではなくてね、いろんな人からいろんなアドバイスをもらってたし、まあ当然選手の先輩の人たちからも、いろんなアドバイスをされてましたし、はい、で、また、あの、逆にね、アドバイスじゃなくて、厳しいね、言葉とかも、
あったでしょうね。
ありましたしね。
あったでしょうね。
うん。ですから、コーチの人たちにも気を使うますけど、やっぱ選手の、特にベテランの人たちにね、うん、気を使う時代だったんですよね。ですから、もうげっそりしましたから。ベンチにいてもね、まあ正直言って休まる暇がなかったっていうか。
気の休まる
暇がない。はい。
あのベテランの投手ってやっぱりそういう構えじゃダメだとかリードが良くないとかってやっぱり平気で言ってくるんですか？
あの言ってくれる人もいたんですけど、うん、言わない人もいたんですね。
言ってくれる方が楽じゃないですか？
言ってくれる方が楽なんですよ。そしたら自分が直せれますけど、うんうん、言ってくれない人はどこが悪いんだってやっぱりこっちもねなかなか気づかないんでできれば言ってほしかったんですけどその違うとこからやっぱりそういう話を聞きますよね。うん。それだったら直接ね、やっぱ言ってもらえた方が自分のためにもなるし、で、先輩たちに対してね、その自分が試合に出た時に、その、サインになかなか頷いてくれないんですよ。
はい。はい。
うん。それもね、やっぱ一番気をつけましたよね。さっきは音を出すことと言いましたけど、今度は試合に出て、今度は自分のサイン、出すサインに対して、なかなか頷いてくれないって首を振られるって。で、やっぱ自分もその辺が分かんないんで、終わった後に聞きに行ったりね。
はい。
まあその時も教えてくれる人がいれば、また教えてくれない人もいます、
ね。その流れで教えてくれない先輩ってどういうことなんでしょうね。自分のためにもならないと思うんですけど。
だから結局、その、打たれたら、まあキャッチャーの責任って言いますかね。俺は投げたくなかったんだけど、あいつがどうしてもこれを出したから投げた、打たれたっていうふうな時もありましたしね。全員が全員じゃないですよ、当然。で、親切に、ね、ちゃんと、高校で説明してくれて。
配球のイロハの部分ですよね。
教えてくれた人もいるし。うん、はい。 まあ、それはね、人それぞれ、やっぱありましたんで。
そうですか。
はい。で、まあ、ある時期に、高橋直さんっていうね。
はい、高橋直樹さん。
はい。
メガネのヒゲのアンダーハンド。
で、直さんっていうピッチャーが、もうすごい性格がね、もう優しいんですよ。すごく優しくて。
よかったですね、そういう方いらっしゃってね。
僕はもうね、大好きなピッチャーだったんですけど、
はい。
で、コントロールがいい、はい。ピッチャーだったんですよ。
はい。
で、大体構えたとこにこう投げてくれるし、うん、で、その、高橋直さんとですね、僕は3年目ぐらいだったんですかね、うんうん、バッテリーを組んだ時に、
はい。
マウンドに試合中にですよ、呼ばれて、はい
呼ばれた
呼ばれたんですよ。試合中に呼ばれて、伊藤、もう今日から、お前の出すサインに、俺首振らないから、お前の好きなようにやってくれって言われたんですよ。
それベンチで呼ばれたんですか？
いやいや、ゲーム、
マウンドで、マウンドなんですか、やっぱり。
マウンドで呼ばれたんですよ。
へぇ、それは序盤ですか？
いや、もう、当然、試合開始してからだと思うんですよね。はい。
へ
ぇ。で、まあ、イニングからしたら、2イニングとか、まあ、下手したら初回だったかもしれないですし、で呼ばれて。
その方でしょうね。
もうだからそれ聞いた時にはね、さすがにね、僕も鳥肌が立って、これはもう、なんとかね、奈緒さんのために一生懸命リードしなきゃいけないなっていう、その責任感がね、別に、新しくこう、出てきましたし、で、その言葉を聞いた時に、もうすごくやっぱ嬉しかったですよね。で、嬉しかった反面、今も言いましたけど、まあ、自分にすごくプレッシャーがやっぱかかるわけですよ。なんとか、うまく配球してあげなきゃいけないっていうね、気持ちもなりましたし。でもそれは本当、救われたね、瞬間だったですよね。
いわゆる全幅の信頼を寄せてくれたっていうことですもんね。はい、
ですよね。
そうですか、
うん。もう大ベテランですからね。
はい。そうですよね。はい、一回り以上違ってたんですよね。
違いますよね。はい。
そのゲームは勝てたんでしょうか。
多分ね、勝率は直さんの時は良かったと思うんで勝ってると思いますね。
ああ、そうですか、
はい。
それもまた別の意味でのゲストリーでしょうけれども。
いえいえ、やっぱりある程度自分のね、この計算通りに投げてくれるんで、じゃあ次にこの球を生かせるなっていうのはもうあらかじめ計算できるんですよね。はい、やっぱコントロールのいいピッチャーですから。
うんうんうん、
はい。
そうですか、
はい。
当然、伊藤さんと何度かバッテリーを組む中で、うん、あ、彼を信用してもいいなっていうふうに徐々に思ってきたんでしょうね。
だと思いますし、また、なおさん自身も、やっぱ若い選手を、何度か育ててあげたいなっていう気持ちもあったと思うんですよね。
なるほど、ね。はい。で、まあ、どちらかというと、反りが合うか合わないかというと、その反りの合わない先輩とバッテリーを組むときに、うん、それでも、やっぱり、馬が合う瞬間、っていうのはあったんじゃないですか。
まあでもゲームに入ってしまえばね、そういうことはなかったですね。それをきっかけに他のベテランのピッチャー、年上の人たちも大体僕に任せてくれるようになりましたしね。
なるほど。
ええ、
そうですか。
はい。
大きな節目だったんですね。
ですね。
高橋直樹、伊藤勤のバッター。
はい。まあそれだけ安定感のあった投手陣でしたからね。
そうですね。はい。くしくもその3年目とおっしゃいましたけど、113試合に出場して、初めて規定打席もクリアしました。
はい、
飛躍の裏側には、やっぱりそういう自信もあったんじゃないですか？
そうですね。やっぱりこう、ある程度こう信頼をね、つかめたかなっていう年だったとも言えると思うんですよね。
はい。
はい。
完全にキャッチャーの世代交代が行われたってことですもんね、西武ライオンズにおいて。
だからやっぱり、そのベテランのピッチャーの人たちに、やっぱ育ててもらって、ある程度、まあ認めてもらったっていうかね。
はい。
そういう時代だったと思うんですよね。ですから、まあその守ることだけではなくて、うん、やっぱり打つことにも少しこう神経を使えるように、
はい、
気持ちがやっぱ余裕が出てきたっていう証拠でしょうね。
そうですよね。はい、ここまではスラッガーで鳴らしたわけですから、打つことは大いに得意だったわけですもんね。
もう本当バッティングのことよりもね、やっぱまずピッチャーをどうやってうまくリードするか、で、まあ、打線の中では、その、まあ、当然、下位バッターですよね。打つのは。打順は下位バッターですけど。
はい、
で、僕は、高校の時には、送りバント一回しかしたことなかったんですよ。だバントの練習もね、数多くやりましたしね。もう手のひらが腫れ上がるぐらいね、もうバントの練習やってましたし。
そうなんですか。
はい、まあ、それぐらいね、バントっていうのはね、本当にアマチュアの時やってなかったんで、簡単にね、あ、ここは送りバントって言いますけど、あれはね、難しいんですよ。本当に難しいんですよ。
はい。
いわゆるそれがでもプロの分厚い壁ってことですもんね。うん、
ですから自分がやっぱ試合に出るためには、やっぱ守りだけじゃなくて、一応打線の打順の中に入っていくわけですから、まあそのね、打順で何をしなきゃいけないっていうね、やっぱ役目の打順ってありますよね。はい、で、やっぱそういう小技を含めたね、そういう打順だったですから、もうその辺も一生懸命練習しましたけどね。
そうですか。
はい。
まあ、いずれにせよ、伊藤勉という捕手が正捕手になってから、ライオンズは改めて上昇カーブを描くということになりましたものね。
まあそうですね。結果的にそういうふうになりましたかね。
はい。はい。新たな球団の歴史を刻むという、その伊藤勉さん、3年目のお話を中心に今伺っておりました。文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督、伊藤勉さんをお迎えしています。